If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。皆さん、あの綺麗な花が時間を超えるという、そんな新しい発想が生まれた芸術、ご存知ですかね。今夜はですね、その日本初です、プリザーブドフラワーの専門店を立ち上げましたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーの今野良平さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今あの私の手元にはですね、今野さんがお持ちくださいましたプリザーブドフラワーというか、これ葉っぱ中心ですかね。
はい、苔が中心のプリザーブフラワーでして、まあ、プリザーブフラワーは結構バラが象徴なんですけれども、はいはい、苔を用意しております。
とても綺麗で、これはどれぐらい持つんですか。
はい、あの水はあげないで、うん、もう3年から5年、形は半永久なんですけれども、はい、色の浅さが少し環境によってはあるので、はい、まあ、我々3年から5年っていうような言い方を伝えております。
いや本当に綺麗で今見とれちゃうんですけれども、この花が枯れない、花が時間を超えるというこのプリザーブドフラワー、知ってるって方もいらっしゃるかもしれないんですが、改めてこれどういうものなんですか。
はい、もともとフランスで発祥されまして、はい、であのまあ、日本は今プリザーブフラワーの一番の世界においての、
そうなの、
はい、やっぱりあの使われてたりとか認知とかですね、
はいはい、
結構やっぱヨーロッパのディスプレイの方で使われてたんですけれども、日本はやっぱり独自の花文化もありますし、ギフトから飾るっていうところにおいても多岐にわたる日本のこう花文化にプリザーブフラワーはマッチして、まあ、今じゃ世界一のプリザーブフラワーの国の象徴にもなってますね。
その世界一のプリザーブドフラワー大国というんでしょうか、その日本で初の専門店を立ち上げられたということで、このベルフルールの代表取締役社長今野良平さんにですね、今日ぜひこのプリザーブドフラワーの魅力、そしてこれが生み出すお花の新しい価値などなど、いろいろお話を伺えたらと思います。今野さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今野さんのプロフィールをご紹介します。今野良平さんは東京都のお生まれです。大学専門学校を経てグラフィックデザインを手掛ける会社に入社されました。2年半ほど勤務した後に、お母様が1981年に創業したベルフルールを2003年に法人化されました。専務として事業に携わる傍ら、フラワーデザイナーとしては2006年に日本フラワーデザイン大賞1位を受賞されました。2018年にはベルフルールの代表取締役社長に就任されました。花に関するすべての要望に応えるフラワーデザインカンパニーとして、フラワーアレンジメント制作販売からスクールの運営など幅広く手掛けていらっしゃいます。ということで、今も歩くプリザーブドフラワーみたいなすごく素敵な、もともと花が好きだったんですか。
はい、もともときっかけはデザインが好きっていうところから始まって、うんうんうん、まあ、アートとかファッションとかデザインのところから始まって、はい、留学した時にデザイナーになろうって言って、
一部情報によりますと実はサッカーが好きという。
そうなんです、未だにサッカーをやってまして
ってことはサッカー少年だった、ね、
そうなんです。
今野さんがこういうプリザーブドフラワーの世界に入って社長をやってるってことですね、はい、皆さんそういう方ですのでちょっとよろしいですかそしてこのプリザーブドフラワーなんですけども、プリザーブド、これはあのね、英語では保存されたとか、はい、そういう意味だと思うんですけど、実はこの新しい発想、今野社長のお母様が日本で初めてプリザーブドフラワーに関する指南書を出版されてるんですね。
はい、うちの母親、まあ、現会長ですけれども、はい、その作らせていただいた本が、まあ、大ベストセラーになりですね、うん、まあ、プリザーブフラワーのバイブルになったって言われてるような存在ですね。でそこを、まあ、ちょうど運よく私も会社で一緒にやるっていうところから今に至っている形になります
ね。プリザーブとフラワーの貴公子だったんですね。まあサッカーが好きだったんだけどということで
、はい、
確かにね、私も机の上で拝見してるんですけど、プリザーブとフラワー見るようになりましたね。
嬉しいです。よくテレビの後ろであったりとか、うん、ギフトでもですね、いただいた方が水揚げしないで長く飾れるということで、うんうん、先様の思ったギフトにもなりますし、うん、やっぱあとメンテナンスをしなくていいっていう点においても花をめでる気持ちは成果も一緒だと思うんですけれども、やっぱ長く手間いらずっていうところも今この時代の背景含めて合ってるんじゃないかなとは思っています。
ね、でもこれ今では本当に世の中で見るようになったんですけども、お母様が本を書かれた当時は日本でほとんど知られてない技術だったと。
そうですね、やっぱりお花業界当然生花ありきだったんですけれども、やっぱりこんなの売れないよとか何これっていうのは本当に
言われたんですか。
あ、言われます言われます。もう全然やっぱそういう空気感が、まあ、斜めで見るようなこう目線はやっぱありますよね。
じゃあその業界の中でもなかなか理解されなかった。
はい、やっぱりみんなすぐに終わるだろう、
一過性のブームだっていうような言われた、だけど今完全に根付いちゃってるということで、
はい、
これどうですか。一方で日本ではやっぱり花は枯れちゃう、そういうもんなんだよっていうふうに我々は思ってきたところあるんですけど、このプリザーブドフラワーの新しい価値っていうのはどこら辺にあると思いますか。
はい、やっぱ今地球温暖化もあったり環境変化っていうところ、うん、もっと言ったら環境を意識して生活をしなきゃいけない、でもお花が好きっていう思いは変わらない、うん、そういうところにおいてもプリザーフラワーは水揚げもしないで長く飾れるっていうことで、例えば最近だと病院におじいちゃんおばあちゃん入院してるからって、やっぱ生花持っていけないんですよね、
うん、
そういうところでもやっぱり元気にさせたいっていう形でお花をお持ちいただく際にこのプリザーフラワー使われたり、あとは最近はもうお仏壇のお花としても広がっても、ギフトだけじゃなく、でうちの銀座本店なんかは逆に20代、はい、30代男子が非常に多くて、プロポーズ
でプリザーブドフラワーですか、は
い、そうなんです。
僕たちの愛は永遠にみたいなこと言っちゃうのかな。
で108輪の
やっぱり
輪数ごとにメッセージがあるので、なので本当に全国からわざわざ銀座にお越しいただいて、はい、大事な彼女にプロポーズするっていう方、なんで銀座のお店はもう男性が多いんです。
もう本当にメンテナンスフリーっていうか、
はい、
何もしなくてよろしい、
はい、本当に何もしなくて大丈夫です。で、まあ、唯一気をつけたいのが要は直射日光、お洋服も何でもそうですけど紫外線が経年劣化になるのでそれがちょっと薄くなる、だけどそれがまた美しいってお客さんもたくさんいらっしゃる。
そうか、
はい、あとは最近はメンテナンス、10年経ったお花をまたお願いしますって言って、まさにサステナブルというか循環する形のサービスも今広がってます。まあ、私デザイナーとしてもバリバリ今も作ってるので、自分が作ったデザインを10年間も飾っていただいて、
うん、
あ、こんな色褪せたのか、だけど昨日まで綺麗に飾っていただいた、でまた綺麗に生き返らしてほしいっていう形でデザインは変わらずお花だけまた綺麗にさせていただいてお渡しするっていう、まあ、循環型のサービスも広がってるぐらいなんですね。こういう方もいらっしゃいました。結婚式の時ブーケ作ったんだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんちょっと足が悪くて田舎から来れなかった、
うん、
でそのご自身が使ったブーケを今度フレームにしておじいちゃんおばあちゃんに送ったみたいな。
なるほど。
なのでその場所にはいれなかったけどその場所にいたお花が田舎に飾るっていう、そんななんかストーリーもあったりしますね。
そうなってきますと本当に物プラスそのコミュニケーションとかお付き合いが意外と大事な、
おっしゃる通りです。やはりもともとお花もそういう認識ってすごく強かったと思うんですけれども、うん、それが継続されてまた今度例えばプレゼントした時にご自宅へ行ったらそのお花が飾られてる、
うん、
またそこからお花のところから会話が広がる、まさにこうコミュニケーションのツールとしてそこを大事にしてます。まあ、日本の文化も含めて過去からまた今の部分のつながりっていう部分においてもこのプリザーフラワーがそのお役になれば嬉しいなと思って日々やっております。
なるほどね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げましたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーでいらっしゃいます今野良平さんを迎えしてお話を伺っているのですが、今野さんのこれプリザーブドフラワー本当に魔法のようですよね。ずっとこれ本物の植物が枯れない、これどうやってプリザーブドフラワーってやってるんですか。
はい、これはプリザーブド溶液ってオーガニックで害がないものなんですけど、うん、それを吸わせることによって一番美人な状態、綺麗な状態がキープされる形なんですけれども、まあ、特徴としては一番表情が美しい、ただやっぱ人の顔同様誰一人植物も同じ人はいないので、その姿形っていうのが綺麗に残る。そしてもう一個特徴は色合いです、成果以上に色が鮮やか、もう一度色を吸わせているんですけど、そのつけ方もジョボンとつけたようなつけ方じゃなくて茎から自分の力で吸い上げる。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱ植物はそういう力があるのでその要素を使って枯れない形でかつより色が美しいというのがプリザーフラワーの人気な特徴ですね。
これ本当にだからそういう意味においては、まあ、いろんなテクノロジーを使ってやってるということ で、はい、いや本当にね今見てても植物の葉の 形とか、まあ、花のねもともとバラとかそういうものがずっと永遠に保たれてるっていうのはもうすごいなと思うんですけど、一方でなんかどうしてもあのロスフラワー大量廃棄とかそういうこともやっぱり今ねサステナビリティで大事なんで、そのあたりってどうですか、プリザーブドフラワー。
はい、あのまさかまあ二十数年前にブランドを作ってからこのような時代になるとは思ってなかったぐらい、環境の温暖化であったりとか、まあ、まさにおっしゃるようにサステナブルというか、そういうところの部分の象徴としてこのプリザーフラーというのはまだ私始まったに過ぎない、まだまだ多くの人が知られてないので、この良さだったりとかこの意味っていうのを使われることによってよりそのお花の価値っていうのを高めていく、過去の歴史から時代もどんな分野においてもやっぱり変化っていうのは継続の始まりだと思うので、そういう意味ではこの挑戦的な要素を含めてですね、やっぱこのプリザーフラワーというのは新たな価値、新たな文化っていうのを作り出している象徴なのかなとは思っております。
例えば何かのお祝いの時に胡蝶蘭がね送られてきたりだとか、はい、まあ、僕あの実は某笑っていいと思って3回ぐらい出たんですけどあの時もたくさんお花いただいてたんですね、はい、でタモリさんの横で喋りながら終わった後お花持って帰るんですけど、手分けして僕の仲間とか来てたんで、まあ、それにしてもこのお花どうしちゃおうとか、いやいろいろあるじゃないですか、そのお花ってね。
やっぱ胡蝶蘭は象徴であって、どうしてもやっぱ最後鉢と棒でやっぱ地域の分別も大変だったりとかします。捨てるのさえで、これはお客様の声ですけど、もう本当にもう胡蝶蘭ばっかもらっちゃって困るんだと
ありがたいことなんです
よね。そうなんですよね、すごく皆さんから祝福された象徴でもあると思うんですけども、プリザーフラワーっていうのはやっぱ差別化になると。
なるほど。
例えば企業様だったらコーポレートカラーに合わせたお花を渡せたりとか、でいただいた時って例えば新社屋とか社長就任とか、逆にお忙しい時それはまたスタッフが水をあげたりとか管理をしたりしなきゃいけないけど、プリザーフラー管理を何もしないので、TPO まさに相手のことも思った、相手のシーン合わせたプレゼントになる、そういうお花のニーズ、逆に喜びを分かち合ったりとか喜びを渡した時に感じた方が、言い方変ですけど胡蝶蘭じゃなくプリザーフラーの方が喜ばれるねっていう風に使っていただいておりますね。
あれですよね、だからその、まあ、いわゆる成果っていうか枯れちゃう花の需要もゼロにはなんないでしょうし、それがそれでいい場面もあるでしょうしね、ただ一方でこのプリザーフトフラワーという、まあ、選択肢が、
はい、
ギフトの市場とかいろんなところで生まれることで、ちょっと人々の意識も変わっていくのかなと思いますね。
いや、まさに選択の幅が広がったと思ってます。私も成果も大好きです。例えば1日のパーティーとか、そういう時だったら成果とかもすごくいいと思います。ただやっぱ長く飾っていただきたいとか、そういう時において相手がどういうシーンなのかなっていう、まあ、その TPO に合わせてこのプリザーフラワー使っていただける形になればいいなとは思っておりますね。
そうですよね、この花を残すという文化、これ我々の暮らしどう変えていきそうですか。
はい、逆にまた昔やっぱ日本の持っている伝統文化含めてですね、そこをこう継承していく存在にもなっていくと思います。やっぱ今先ほど申したやっぱ地球温暖化だったり、まあ、四季が二季になったりとか言ったりもしますけども、
確かに、
はい、やっぱ二十四節気を表す象徴だと思ってるんですね。外は暑かったりするけどもやっぱ季節感を感じたいとか、また長くそれをめでていただく、楽しんでいただくっていうこと、また逆に周りの環境に合わせず飾っていただけるっていうところも魅力なんじゃないかなと思ってます。
これどうなんですかね、逆に今度インバウンドの方もいらっしゃいますし、日本でね盛り上がってるというプリザーブドフラワー、海外にこれから出ていくってこともあるんですかね。
はい、もうすでに近郊の国とか知られてる方は使っていただく方も多いです、私もこういうデザインで森さんにもお持ちしたのもまず気づいたことがあると思うんですよ。軽いんですね。
いや本当軽いですよね、
はい、当たり前なんですけど、水を使ってないんです。成果は水が重いんですね。
そうか。
で検疫でもやっぱり生のものはなかなか国はまたげないですね、そういうところでもこれはもう全部防虫加工もしているので、国をまたげるっていうところにおいてもちょっとずつお土産にしていただいたりとか、逆に苔なんか日本の文化の象徴でもあるので、苔のプリザーフラワーをスーツケースに入れてお持ち帰られる方も最近では増えてますね。
なるほど。これじゃあ国境を越えたギフトとしてもプリザーブドフラワーはいいよということですね、
はい、そのような発信をよりしていきたいと思ってます。
なるほど。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げられましたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーもやってらっしゃいます今野良平さんを迎えしてお話を伺ってきました。今野さん本当になんか今日ねいろいろ新しい世界を知ってとても楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。来週もね、実は今野さんの人生がなかなかね面白い、そしてどういうねちょっと世界が見えてらっしゃるのか、引き続きお話を伺いたいと思います。苦労もされたんでしょう。
いやもう失敗王というか、いろんな挑戦をして、それがまた自分のこう体力だったりとか知識になって、まあ今にいるのかなと思ってるので。
なるほど。
どんどん挑戦しようって、やっぱやることが大事だよ、行動しようって言ってます。
そのあたりの話を来週たっぷり伺いたいと思います、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、今夜は日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げられましたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーの今野良平さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーの今野良平さんをお迎えしてお話を伺ってきました。いかがでしたでしょうか。今野さん、本当になんかねエレガントな素敵な方なんですけど、一方でねサッカー少年だったという、そういういろんな力が一人の人の中にいるっていう、そういう素敵な方だったんですけど、まあこのね新しい分野切り開いてそれをビジネスとして定着させるってなかなか大変なことだと思うんですよね。そんなねいろいろなご苦労をされてきたからこそ見える風景あるように思います。まあ僕プリザーブドフラワーって本当に実際に見せていただいて綺麗だなと思ったんですけども、こういうね新しい風景を生活の中に広げてくれる、そういうお仕事って素敵だなと改めて思いました。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も今野良平さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。